everyone, welcome back to 留学101 podcast. I'm Mizuki.
And I'm Aida.
はい。今回はですね、このポッドキャスト始めて1年半ぐらいになるんですけど、今までずっと避けてきたトピックについて。
避けてきたわけで、まあ、そうね。
まあ、まあ、ある意味避けてきたよね。
うん。ある意味。
うん。お話ししていきたいと思います。それは、何かというと、まあもうタイトルに書いてあると思うんですけど、国際恋愛と、あとまあちょっと遠距離恋愛について、お話ししていこうかなと思います。で、それについてのお便りを2通ほどいただいてるので、
はい、
先にお便りを読まさせていただきます。まず1つ目、カイラーさんから、大学3年生の男の子で交換イギリスに交換留学中の方からです。毎週楽しみに聞かせていただいております。トピックリクエストは国際恋愛についてです。お二人からのご経験からでも友人の話でも OK です。そもそもどのぐらいの留学生が留学先で恋愛しているのか、国際恋愛のメリットやデメリット、さらには遠距離恋愛になった際の難しさや、その中でどのように関係性を保っているかについてお聞きしたいです。というのも、私の留学先では複数の日本人、イギリス人カップルがいます。私もイギリス人の女の子と付き合って1ヶ月が経ちました。しかし、2ヶ月後に帰国が控えており、帰国後も関係性を保ちたいとも考えています。彼女は日本留学を視野に入れている日本語専攻の子のため、再会するチャンスはあります。そんな中、何か国際恋愛をする上で心がけるべきことがあれば、ぜひお聞きしたいと思った次第です。よろしくお願いします。まずそれが1つ目です。はい、で、2つ目が、凄盛大学生 ALT のカナダ人と4ヶ月ほどデーティングしていたのですが、先月カナダに帰国してしまい、遠距離恋愛になりました。現在も連絡を取り合っていますが、私は不安で彼との関係をはっきりしたい。彼の気持ちを聞きたいと思ってしまいます。でもアメリカやカナダではデーティングからリレーションシップまでの過程は長く、さらにわざわざ彼氏彼女のように自分たちの関係に名前をつけようとしない文化もあると聞いたこともあります。もちろん個人によると思いますが、カナダやアメリカの恋愛界についてお聞きしたいですという2通の恋愛関連のお便りでした。
はい。どこから始めますか？
どこから始めますか？いろんな質問があったような気がするんですけど。
じゃあまず水木ちゃんが直近彼が日本に来てて、遠距離恋愛3年ぐらい？ 3 年半ぐらい？
3 年半ぶりですね。3年半ぶりについ先週会うことができて久しぶりに。
うん、そうだから3年半1回も会えてなかったってことでしょ？対面というか。
そうそうそう。だから、
それどう乗り越えたか。
どう乗り越えたか。まあ、まずは質問に答えましょうか。
うん。
一つ目、そもそもどのぐらいの留学生が留学先で恋愛してますか？
うん。
いや、いっぱい結構半分ぐらいは恋愛すると思う。
交換留学生も？
うんうんうん。
おお。
日本人って割と人気あるんだよね。
うん。
そう。だから結構興味持って、友達になろうって歩み寄ったり、あとは、ちょっと関係性を求めてきたりっていうのは、全然ある。
うん。あります。
あります。だからまあ数字は言えないけど、まあでも私の感覚的には半分ぐらい。
うん。そうね。私は交換留学生の事情はわからないけど、まあ、正規留学生というか普通に、まあ普通に向こうで大学生活を送っているので、みんな普通にデーティングはしてね。みんな勉強みたいな感じではなく、ちゃんとデーティングもしてましたね。
うんうんうんうん。アイラちゃんはちなみに？
私もそうですね。一応知ってはいましたけど、なんか長く続いた人はいない。
うん。まあでも、そうね。私の友達も割と、なんかそんなにさ、なんか長いシリアスな関係性を求めずに、なんかもう本当にお互いがその一緒にいる期間は楽しめるように、なんかフレイングみたいな感じでさ、付き合う人たちもいるじゃん。
うん。
なんかもう、将来別れるけど今は楽しもうみたいな。そういう風にして付き合う人も結構いるから。
うん。
だからそういう感じで見ると割と付き合う人が多いのかなみたいな。でも多分向こうってさらにそういう文化じゃん。なんかとりあえず なんか楽しむために彼女彼氏が欲しいみたいな人がいて、軽い感じで結構付き合う人が日本よりは多分多いと思うから、アメリカカナダの方か。だからその文化に戸惑う日本人留学生が多いのかなと思う。
軽い感じで付き合うっていうのはデーティングのこと、リレーションシップではなくっていう。
デーティングもそうだし、リレーションシップもそうかなって思う。
まあ本当？
うん。だって割といると思う。全然なんか。すごいすごいなんか遊ぶ感じで付き合ってるとかそういうのじゃなくて、うん、なんか別にシリアスなものは求めてないみたいな。
うん。
そういう感じで付き合う人も全然いる。
あの、シリアスっていうのは、まあこれからお互い将来をみたいな。
そうそうそう。
まあそれはね、学生だし、特に海外大学っていう特殊な、うんうんうん、みんな大体卒業したら、おのおのの国に帰るであろうみたいな、環境だとね、あんまりその結婚前提にみたいなのは、あんまり私も聞いたことないかも。
そう。まあ、あとはデーティングね。デーティングも面白い文化だよね、本当に。
そう、デーティングはマジで嫌な思い出、めっちゃじゃないけど何個かある。
あ、本当？
そう。
伝えられる範囲で。
いや、なんかそれこそ1年生の時、なんか全然わからないじゃん、そういう向こうのデーティングカルチャーとかって。で、なんか同じクラブ活動、その大学のクラブ活動の、まあ、委員会みたいなのをやってて、で、そしたら、なんか同じ学年が私とその男の子と、あともう一人ぐらい女の子ぐらいしかいなかったんだけど、その彼が、なんか私には好意があったらしく、あの、いやでも私はなんか全然普通に友達として接してるみたいな。でも、なんかその、寮がね、ほんと隣だったの。だから、普通に一緒に帰るじゃん、二人で、で、毎回そのクラブ終わりに一緒に帰ってるみたいな。ほんとそれだけ。で、そしたら、なんか、知らない間に僕たちは付き合ってるみたいなことを、なんかみんなに言いふらして、みたいな。だからその本当にね、クラブ活動の終わりに一緒に帰るとか、何かクラブのイベントとか、そのみんなで飲み行くとか、なった時も帰りがさ、一緒になっちゃうわけじゃん。同じ寮、隣に寮住んでるから、で、なんか普通に、いや普通に話すじゃん。仲悪いとかでもなく、普通に男友達みたいな感じで、まあ一緒に半年ぐらい接してたら、半年もしてないか、2、3ヶ月ぐらいしてたら、なんかその年の冬には、なんかもう僕たちは付き合ってるみたいなことになってて、で、なんかいろんな人に言われて、で、いろんな人から、え、あいらって付き合って、あの子と付き合ってんのみたいになって、付き合ってないよみたいになって、なんかその、勝手に付き合ってることにされてたみたいな。怖くないみたいな。普通に怖いみたいな。で、なんか日本だったら絶対ありえないじゃん。一緒に帰ってるだけで付き合ってるみたいな。
そうね。ちょっとデルージョナルみたいな感じだよね。
そうそう。なんか、えみたいな。へえみたいな。あ、これで付き合うことになるんだ、みたいな。
いや、さすがにそれはないでしょ。
いきなり、だからさ、それこそさ、よく言うのがさ、なんか友達同士で、まあ、どっかご飯とかいたときに、その彼が、なんか新しい友達とかに紹介するときに、Oh, this is my girlfriend みたいな感じで言われて、あ、彼女なんだみたいになって、そこでさ、なんか、リレーションシップしてたみたいな、気づくみたいな。あ、なんかよくあるあるじゃない？
で、なんか、曖昧な関係で、なんか私たち、何なのみたいな。そのデーティング文化で、なんか、彼女なの彼氏なの何なの、みたいな。
そうそう。
で、相手に、紹介するときに、This is my boyfriend, this is my girlfriend って言ったときに初めて、あ、付き合ってるんだ、みたいな。
そうそう。っていうのは、よく言うじゃん。で、私それ、そういうのも2回ぐらいあって、もういきなり This is my girlfriend って言われて、違うし、みたいな。怖いみたいな。
本人に言ったのちゃんと。
もちろん言った。ガールフレンドじゃないよ、私、みたいな。てか、なんかそういう、本当に何にもないの？そういう。
わかるよ。ただただ一緒に歩いて帰っただけの中でしょ。
その、1年生の時の男の子は、なんか、This is my girlfriend って、面と向かって紹介されたわけではないんだけど、もう、アイラと付き合ってるみたいなことをいろんな人に言いふらされて、で、なんか、彼はもう私と付き合ってると思ってるから、なんか、お迎えとか来るわけ。 で、怖みたいになって、なんかどんどんなんかさ、それってもはやストーカーなのではみたいな。
うん。
なんか、寮の前でピックアップしに来るみたいな。いや、大丈夫です、みたいな。
いや、大丈夫です。
そう。だから、なんか、そう、1年生の時はなんかそういうのがあって、ちょっと、こっちの男の人怖、みたいな。いきなり付き合ってることにされるの怖、みたいな。っていう嫌な思い出があったりとか、なんか、2年生の時も、仲良い男友達に、いきなり This is my girlfriend って言われて、俺みたいな。そう。え、みたいな。なんか皆さんすごいな、みたいな。皆さんなんか勝手にポンポン進められてみたいな。
で、頭の中でさ、勝手にシナリオが進んでるよね、
うん。え、そうそう。だからなんかあんまり、まあもちろんあのジェントルな人もいたけど、で、ちゃんとお付き合いした人もいたけど、
うん、
そのお互いの合意のもとね。
うん、もちろん。
そう。でもなんか、そういう変な人も何人かあって、あんまりなんか向こうのデーティングカルチャーにいい思い出がない。
でもそれってデーティングカルチャーなの？だって別に二人でデートに行ってるわけでもないじゃん。
あ、その、一人目の男の子は二人でご飯とか全くなくて、
うん、
あの、二人でただ、あの、登下校してたみたいな。
あ、はいはいはいはい。
なんかその子はマジやばい。
うん。
シンプルにやばい子だった。
うん、
で、まあ、最後、ストーカーみたいになって、あの、
怖い、それは怖い。あ
の、普通にドームのセキュリティの人に、追っ払ってください、みたいなことをお願いしたこともあった。そう。で、二人目の子は、二年生の時になんか勘違いされた子は、普通にご飯とか行ってたけど、なんか別に、なんかわかるよねみたいな。え、なんかさ、わかるよね、なんかいい感じかそうじゃないかってさ。
そういうご飯かそういうご飯じゃないかっていうのはわかるわかる。
え、私はわかるはずだと思ってたんだけど、なんか勘違いされてしまい、っていうのがありましたね。なので、まあ、あの、普通にね、あの、ちゃんとお互い好きで、みたいなのは、あの、お付き合いみたいなのはもちろんありましたけど、
うん。
なんかそういう変な経験が何回かありました。
なるほどね。もう私は真っ向からバリア張りに行く人間だから、恋愛興味ありませんみたいな。
え、そうだね。私も仲良くなっちゃうのがいけないのかもね。
いや、仲良くなってもいいのよ。でも私最初からマジで恋愛興味ないキャラで行くの、いつも。
うん、
興味なかったから本当に。なんかもう、今の彼に出会うまで、マジ恋愛とかどうでもよさすぎて、
うん、
なんでそんなめんどくさいことしなきゃいけないのみたいな人だったから、うん、だから、なんか恋愛の話とか自然になるじゃん、友達の中で。
うん、
そういう時に、いつもなんか、私は全然興味ない、みたいな感じで、
うん、
真っ向からバリア張りまくってた。そう。
私もそんな、そんな恋愛、彼氏欲しい、みたいな感じで言ってたわけじゃないんだけど。
そういうわけじゃなくてもさ、絶対なんか、近寄ってくるじゃん、うん、絶対。
そうだね。
だからそういう、まあ別に私がさ、全然、私本当にあんまり異性に人気のない人なの。
全然そんなことないよ。
誰かに好きになられたりしないの、本当に。だから別にそんな、その、私人気あるとかそういうわけでは全然ないんだけど、でも、なんかそういう面倒なことは一切関わりたくなかったから私は。
うん、
だからもう最初からなんか恋愛とか異性とか興味ないですみたいな。そういうスタンスだった、私は。
それは、それでいいかも。
そうそうそうそう。だから、彼氏もそれを知ってたから、
うん、
もう最初から、あの、脈なしなんだなっていうのは本人は分かってたみたいで、
うん、
思ってたみたいで、だから、変になんか、イチャイチャしようというのはなかったんだけど、
うん、
でも最後、ちょっと、まあ、どうせだから、みたいな感じで、告白されて、みたいな、って感じだった。ちょっと話がめっちゃなんか急に進んじゃったんだけど、ごめんなさい。
大丈夫。え、告白は、なんか、Do you wanna go out with me? っていう感じで、ちゃんと言われたの？
私は、I like you って言われたの。だけど、その普通に二人とも全然お互いに感情がない時期の時も、
うん、
友達として I like you みたいな感じで言ってたから、二人とも。
うん、友達として I like you? どういうシチュエーションで言うの？
なんか友情の話とかなるじゃん。
うん。
それでなんか、嫌な友達とか、こういう人とは友達になりたくないとか、うん、そういう話になるわけよ。でもそういう中で、Yeah, but you're cool, I like you みたいな。
ああ、はいはいはい。
そういうノリ。そういう感じ。
はい、はい、わかりました。
すごい本気でなんか、I like you as a friend so much とかそういうのじゃなくて。
いいんですよ、別にそれでも。
Yeah, you're cool, I like you, I like you as a friend みたいな感じ。
うん。
だから言われた時に私もそういうノリだと思ってたわけ。
はいはいはい。
I like you って言われたから、 私も、ah, I like you too って言ったの、普通に。うんうんうん、no, no, I like you as, like, I have a crush on you みたいな感じで言われて。それでなんか、
ストレートだね。
Oh, okay, みたいな感じ
で。何よ、okay, やばい。
だから、なんか恋愛経験がなさすぎて、私が。
うん、
恋愛経験もないし、なんか異性を好きになったこともないの、私。
大学生まで？
なんか、大学になるまで。いや、その、小学生の時にさ、一週間誰々好きになったことある。そういうのあるけど、でもなんか、中学生以降で。
女子校だっけ？
女子校、女子校。中学校、中学生以降で、そういう異性に感情を持ったりしたことが一回もなかったから、なんか誰かを好きになるっていう感情が全く理解ができなくて、私。
おー。
誰か一人だけを、思い続けるって何みたいな、うん。なんかめんどくさみたいな。
ちょっと違う話になってきてますけど。どうぞどうぞ、ま
あ。とりあえず私そういう女の子だったのよ。その19、20までね。
うん。
だから最初結構ストレートに告白してくれたんだけど、
うん。
なんか、どうすればいいかわかんなくて、とりあえずその場で振って。
うん。振った？
振ったっていうか、でも彼はもう私が受け入れてくれないっていうのは分かってたから、
うん、
だから普通になんか言っただけみたいな、
うんうんうん、
そう言っただけだよみたいな感じで言われて、それで私は普通になんか、あそっかみたいな、一応ね I'm sorry って言ったんだけど、でも彼はなんか普通に、oh, no it's okay like I know I know、
うん、
I know that you're not into that kind of stuff、
うん、
って言われたから、全然 awkward な感じでも全然なくて、二人ともその直後全然普通に友達みたいな感じで戻ったんだけど、そう、私はそんな感じ。
うん。
でもなんか、その、二人で、その映画見に行こうっていうのは、言われた。
うん。
なんか私と彼と、あともう一人日本人留学生の三人ですごい仲良かったのよ。
うん。
その三人でよくつるんでたんだけど、うん、その、Like, do you wanna go watch a movie? って言われた時に、うん、私が絶対その子をもう誘おうって言うから、
うん、
それ言う前に、なんか just the two of us って言われて、
うん、
あ、いいよって言って映画見に行ったことはある。帰国直前に。そういう感じでしたね。
でもその時は、みずきちゃんはまだ彼のことを、好きという感情はなかった。
わかんなかった。なんかもうわからない。もう好きって何かわかんないから
、うん。
なんか彼のことはすごいいい人だなって思うし、なんかいい友達だなとも思うんだけど、
うん、
それが好きなのかがわからなくて、
うん。
でも一緒に時間を過ごすのはすごい好きだったから、
うん、
全然その映画見に、二人で見に行ったりっていうのは全然抵抗がなかったから、じゃあ行こうって言って、行ったって感じ。
うん、でも、なんかそういう方が長続きするんですよ。
どういうこと？
そのさ、やっぱ好きという感情は遠距離とかになるとさ、その保ち続けるのも大変じゃない？だから、それがよくわかんない状態で遠距離になったから、なんか冷めるとかそういうのもなく。
そうね。
うん、
だからなんかそんなに、何なんだろう。なんかあんまり何かを保たなきゃっていうのが一切ないの、私。
うん。
なんかあんまりね、遠距離の話をしてこなかった理由は、なんか話せば話すほど私が自慢してるように聞こえちゃうのが嫌で。
そう？
だから今まで話してこなかったっていうのが結構大きいんだけど、
うん、
なんか不安とかが何かを頑張るとか、
うん、
そういうのが一切ないの私。
うん。
もう普通に遠距離してるだけみたいな。
うん。でもさ、質問。
うんうんうん、
だってさ、会えないわけじゃん？それはさ、うん、どうなの？
もちろん会いたいけど、
うん、
なんか会えないことに慣れすぎちゃって。
会えないことが普通だみたいな。
そう、会えないことに慣れすぎちゃって、なんか、まあだからこそ会うときにすごい、何、会うことが楽しい意味？楽しみでもあるし、だから毎日のように話せるからさ、なんか別に、物理的以外ではさ、なんか、すごい恋しいとかないのよ、私。
うん。
物理的に横にいないだけで、
うん。
会話は全然できるし、二人でふざけたようなこと話せるし、
うん。
でも全然、平気。
あ、でも、これは普通に当たり前なんだけどさ、
うん。
遠距離できる人ってみんなそう言うよね。だから遠距離できてるんだろうけどって話なんだけど。
うんうん。だからもともと私が恋愛について冷めてるからこそできるんだと思 なんか今の彼じゃなかったら恋愛とかしたくないの。なんかめんどくさいじゃんみたいな。彼も割とそういう人間なのよ。なんかだってこれで別れるとするよみたいな、
うん、
でまたさ誰かとさ出会わなきゃいけないし、その人の好きな色とかさ、うん、そこからまた話し始めなきゃいけないし、
好きな色から話し始めるかな。なんかその人の好きな色、
好きな色、大学生の話とか
さ、好きな色いいね、好きな色。
でもさ、そういう話ってすんじゃん、What's your favorite color?
するかな、まあするか。それはしないことはない。
ムービーとか。
まあね、ムービーは聞くけど。
なんかその家族構成とか、家族との関係とか、そういうのってさ、
うん、
聞いていろいろ話していくうちにさ、知り合わなきゃいけないじゃん。
うん。
それをね、もう一回やるって思うと、やりたくないの。
うんうん、
だから仕方なく今の彼といるっていうわけでは全然ないんだけど。
うん。もちろん。
全然好きで一緒にいるんだけど。
うん、
でも、そういうことを、マジでしたくないから、
まあね、
私が。だから全然、冷めてるからこそできるっていうのはある、遠距離。
うん、遠距離ができる人はそういうタイプですよね。もともと恋愛にそんなに興味ないみたいなのが、私の友達とかも遠距離、それこそカナダと日本みたいな感じでやってた子とかは、なんかま、全く水木ちゃんと同じようなタイプだった。
あ、ほんと？
うん。
な
んか別に、それこそ今まで女子校育ちで、みたいな。なんか別に彼氏とか、そんなに、みたいな。そんなにっていうか、なんか全く興味ない、みたいな。で、そしたら一人現れ、みたいな。だからもう その子もそうだ、最初で初めての彼氏、みたいな。
そうそうそう。だからなんか、一人が、バッチリ当てはまっちゃったからこそ、
うん、
なんかこの人以外が考えられないからこそ全然遠距離できるみたいな感じ、
うん、
そうね、そういう感じですよ私は。これ英語で話したら絶対さ pick me って言われるんだろうなってめっちゃ思うんだよね。You're such a pick me みたいな、
うん、そうかな。
I'm not interested in boys, I'm not interested in relationships とか言うとさ、うん、You're such a pick me みたいな感じ言われるじゃん英語だと。
なんかその、そういうトーンで言ったらそうなるけど。
まあね、まあね。
うん。
うん。っていうのがあれなんですよ。なんかこの、つい先日、その、ストーリーでさ、Q&A やったじゃん。国際恋愛、遠距離恋愛について。だから多くのお悩みにあんま共感できないところもあって、私が。
うん。どういうお悩みが多かった？今回のお便りと同じ感じ？
なんか、どうやったら続きますかとか、そういう質問が結構多かったんだけど、別に何もしないわけ、私は。まあ、それはね、その、お互いの努力は必要なんだけど、その努力って何なんだろう、みたいな。
そうね。だから、まあ、それはもう、完全なる恋愛の価値観が、水木ちゃんは遠距離できる人だったっていう。
遠距離が全くできない人もいるから、それはそれでいいと思うの。それはそれで、その人の恋愛の仕方だから、その結構なんか留学に行くとか、あと海外に行くから遠距離前提で、お付き合いを申し込んだら断られましたっていう人もいて、その質問箱でね。それはそれで、しょうがないと思うの。その自分のせいでもないし、なんか相手を責めるようなことでもないし、だからまあ無理な人は無理だよねみたいな、でもそれはそれで全然いいと思うって思う、
まああとなんか学生の恋愛と社会人の恋愛また違うからね。
そうね。
いやなんかその学生の時の方がさ、学校の中にいる時はまあ人と会うわけじゃんってなった時に遠距離辛いなみたいな思っちゃうのかなって思うけど、その社会人になるとさ、なんか9時5時ではやることあるわけじゃん。そうだからさ、気づいたら3年経ってたみたいな。ありえるなみたいな。
気づいたら3年経ってた。
だって平日なんてさ、ずっと仕事してるわけじゃんみんな。だから社会人の方がまあ遠距離耐えられるのかなみたいな。
なんか学生と社会人で違うのが連絡の頻度と頻度かなって思うの。で、その連絡の頻度で結構喧嘩するカップルが多いと思うのよ。
はいはいはい。
なんかできるのになんでしないのとか、あと逆にそんなにしてほしくないっていう人もいるのよ。それでなんか一番喧嘩が起きるのかなみたいな。
遠距離恋愛で？
うん。
なるほど。みずきちゃんたちはどれぐらいしてるの？
私はテキストは毎日で、うん、電話は本当できるとき。なんか別にルールとかなく、
うん、
していいって聞いて、あ、いいよっていうときもあれば、していいって聞いて、今無理っていうときもあれば、うん、全然なんかもうできるとき。3ヶ月ぐらい一切電話しないときとかもある。
それはお互いが忙しくて、みたいな。
だ特に、その、うちらがまだその学生だったときは、うん、なんか、実家に戻ってる時とかは、なんかプライバシーがあんまなくて、電話できなかったりするのよ。だから夏休みの3ヶ月、4ヶ月間とか。
はいはいはい。
その時は一切電話できなかったりする。でも、私はそれでも全然平気だった
から。だから完全に、できる人なの。
そう、だと思う。
だから、遠距離、もともとできないはずだったのに、できる人を呼んできた方がよかったね。
そうなの。だから参考にならないの私って本当に、
うん。
だからこそ遠距離とか国際恋愛について話してこなかったの。
うん。
なんか、カルチャーショックとか、文化の違いとか、価値観の違いとかって絶対あったりするじゃん。
うん。
そういうのも ないのよ、私たち。
うん。
なんか向こうの文化も結構十分知ってるし、私が。うん。で、向こうも日本にさ、7ヶ月間ぐらい住んだから、
うん、
よく知ってるし、なんか価値観もぴったり合うのよ、私たちって割と。
うん、
だから、そこら辺で喧嘩することとか、向かってすることってあんまなくて、本当に小さなことぐらい。
うん、
だから、参考にならないですって感じなんだよね。
なるほどね。まあ、だから、じゃあ、あえて、三つあげるとしたら。いや、そのお便りにちゃんと答えなければという、使命感のもと、じゃあそのみずきちゃんが思う国際恋愛をする上で心がけるべきこと三つ、どうぞ。
相手の文化をちゃんと知ろうという姿勢？
はいはいはい。それは、そのみずきちゃんの場合は、あれ彼はどこのバックグラウンドなんだっけ？
ネイティブアメリカン。だから、そのネイティブアメリカンなりの文化っていうのがあるのよ。
うんうんうん。
だから、そこはさ、全然、その、みんなが思うアメリカとは結構違うから、
うん。
だからそういう文化は、ちゃんと学ばなきゃいけないなっていうのはあるし、リスペクトしなきゃいけないなっていうのはあるし、うん、だから一つ目はちゃんと相手の文化を知ろうという姿勢。
うん。
あと二つ目は、なんか全部にお互いが同意しなくてもいいかなって思うの。なんかお互いがさ、絶対に喧嘩の元となるようなさ、問題ってあるわけじゃん、二人が。どうしても譲れないみたいな、
うん。
そういうことって私もあるんだけど、四五回ぐらい話し合ったことあるんだよ、その同じことについて。なんだけど、どうしてもアグリーメントにならないの。二人とも。だけど私は、分かったみたいな。もう、少なくとも分かったから、そっちが何を考えているのか。
うん。
だから、分からないモヤモヤさ、それで消えるわけじゃん。そう、相手のことが理解できないっていうモヤモヤさは、とりあえず消えるから、もうそれでいいっていう風になるようにしてる。
うん。
だからもう、agree to disagree ですよ。
うん。
もう、I don't agree with you at all, but I got it, みたいな。
じゃあもうこれでもうこの話は終わりみたいな。
そうそう、let's agree to disagree みたいな、うん、5回ぐらいやってなったことはあるかな、それでなんか割と気になってたけどもういいやってなった
うん、
もうどうせ何回言っても同じことだからみたいな、
うん、
だからそういうなんか諦める姿勢っていうのも大事なんだよなって思います、
はい。
あと3つ目これ何、遠距離を保つ何コツなんだっけ、何
いや、国際恋愛をする上で心がけるべきこと。まあ、関係性を保ちたいです。
なんだろう？
まあ、無理に三つじゃなくても
。その二つかな
ぁ。うん。ああ、なんかさ、みずきちゃんはさ、その、英語できるからさ、
うん、
あれだけど、言語の壁とかなかったの。多少はある。
なかった。
はい、終わりです。
そう、だからそういう面でも、私って参考にならないと思うの、すごい。そう、だからこそ、ちょっと、これをトピックスにするのがなんか申し訳ないぐらいなんだけど、でもたまにね、私がなんか説明しきれないこととかはあるよ、全然。
うん。
特になんか、食べ物とか、 なんかこの旅行、2週間の旅行でもそうだったけど、結構私がなんか説明できない食べ物とか、お祭りとか、っていうのはあった。そういう時はなんか他のものに例えてみたり、諦めたり。うん、なんかね、山芋が説明できなかったの、私。うん、山芋をね、Google で調べたら、Japanese yam なのよ。
あ
でも、yam って全然違うのよ。
確かに。色も違うし。
そう。アメリカとカナダの yam、日本の山芋の Japanese yam とは全然違うから、
う
ん、
そうね、
その違いがなかなか説明できなくて、
うん、
しかもネバネバしてんじゃん。ネバネバって日本英語でなんて言うんだろうみたいな。
うん。
ウーウィーグーウィーストレッチ。
気持ち悪い。絶対食べちゃいけないやつ。
そうそうそうそうそう。今思えばさ、なんかオクラとか多分知ってるから、オクラに例えればよかったと思うんだけど。
うん。
でもなんか、そういうなんか、絶妙な感じのものが説明できなくて、
うん、
あーってなったりはするよ、全然。
確
かに。未だに。
なるほどね。まあそんなコミュニケーションに支障は来たさないと。
まあ、師匠は来たさないね、
うん。
でもめっちゃイライラした、私。で
も
彼はもう、YAM の絵がもう頭にあるわけよ。うん、Japanese YAM って言ったとしても、うん。その絵をなかなか、なんか、スクワッシュできなくて、なかなか、その、山芋を説明できなくて。で彼は、So it's a YAM って言うんだけど、No, it's not a YAM! みたいな。そこでイライラしたっていうのあった。
うん、なるほど。じゃあまあその三つぐらい、三つというか、二つ三つ。
まあ多分考えればあるんだろうけど。
うん。
今のところそんな感じかな。
うん。
あとは、国際恋愛のメリット、デメリット、なんだと思います？アイラさん。
メリット、デメリット。まあメリットは、私も、まあちょっと付き合ってた人が、でもその人は確かそんなメリットなかったな。そのメリットっていう、その何、外国人だとしてのメリットは、なんか、カナダ系アジア人だったのね。
うん。
で、その、バンクーバーに実家があって、みたいな。で、トロントに来てるみたいな。だから、その人も別に、家族がこっちに住んでると、トロントに住んでるとかじゃなかったから、私何が言いたいかというと、その、なんかその、サンクスギビングとか、クリスマスとか、そのファミリーの家行って、その国のカルチャーを知れるとか、面白いのかな、とか。思ったりしたけど、まあ、あと、私もその何、英語を勉強したくて外国人と付き合ったみたいなシチュエーションじゃなかったからさ、なんかあんまりその、彼が日本人じゃないから感じたメリットってのはあんまりなかった。チャイニーズニューイヤーの時めっちゃ高級チャイニーズに連れてってくれたけどね。
おお、いいね。
それは外国人と付き合うメリットのがよくわかんないよね。なんだろうね。
何なんだろう。まあでも確かに英語が使えるっていうのは一つ、まあ、それを理由に付き合うべきではないと思うんだけど、私は。
うん。
でも、それは必然的に起きるメリットではあるよね。
うん。
私も、彼氏がいるからこそ毎日のように英語を使う機会があるっていうのは、そうだから、否めないから、それは。
うん。あと、付き合う人が複数言語をできる人だったら、もっとメリットあるよね。
そうね。
うん。
間違いない。
ね。高校留学してた時に、ロシア人の人と付き合って、なんかまあアメリカで生まれ育ったロシア人みたいな。
うん。
その時めっちゃ楽しかった。その、家連れてってもらって、ロシア料理食べて、みたいな。
そう。
で、ロシア語を教えてもらって、みたいな。なんかその時が一番外国人と付き合ってる感があったかな。
確かに、これ家庭によって違うかもしれないけど、でもなんか、アメリカとかカナダの方が、早く家に呼んだり、家族に紹介したりするじゃん。
うん。
だからそういう家族のイベントに参加できたり、家族旅行に参加できたり、
うん、
そういう、家族の行事に足を突っ込める楽しみはあるかなって思う。
でもね、それはトロントだとない。
あ、本当？
あ、てかみんな留学生だから。
あ、付き合う相手も留学生だからってこと？
あ、じゃあそうじゃなくて、そのトロントに住んでる、家族も住んでるみたいな子があんまりいない。
あー、バンクーバーから来てる子とか？
そうそうそう、バンクーバーから来てる子とか、本当に私の友達で、 だからトロントに実家がある子は本当にいなくて、
うんうん、
あの、トロントから、まあ、飛行機で2、3時間とか、バスで2、3時間みたいなとこに、あの、家族が住んでるみたいなカナダ人はいたんだけど、だから、あの、もうちょっと田舎の方とかに留学すれば、そこで生まれ育った子たちが行く大学みたいなところに行けば、そういうイベントは多くあると思う。
確かになんか、私の友達も家族がそこに住んでるって子たちは、そう、すごい多かったわけではなかったから、
うんうん、
みんななんかサンクスギビングとか、冬休みとか、だから寮を追い出せる時期に、
うんうん、
なんか彼氏彼女の実家にお世話になったとか、そういう人は全然いる。
うん、そうだよね。行く大学にもよりますね。行く地域。
そうですね。次はデメリットは何ですか？
デメリット。もう、メリットもデメリットも言語じゃない。
確かに。
言語はさ、その、できればデメリットに感じないけどさ、そんなみんなペラペラなわけじゃないし、言語で意思疎通ができないとか。う、ね、うん、あとなんか、これは私の体験談じゃないけど、その恋愛の価値観、がいろいろありすぎて向こうって。なんか普通にさ、あのオープンリレーションシップとかあるじゃん、
うん、
本命の彼女はいるんだけど、あの、なんか何人かと付き合っていいみたいな。なんかお互いが、あの、許可し合って違う女の子、男の子と、まあ遊んだりしてもいいよみたいな、そういうオープンリレーションシップみたいな考え方もあったりして、そこがなんか、全く価値観合わないみたいな価値観も、それはもうちょっと、あの、極端だけど、
うん、
なんかそういう恋愛のカルチャーショックみたいなのはあるよね。
うん。あとなんか国によってさ、付き合い方とか女性の接し方とかって全然違かったりするじゃん。
うん。
それも結構全然合わなかったりするのかなって思う。なんか優しすぎるの嫌だみたいなのあるじゃん。なんかすごい持ち上げられすぎたり。なんかもう束縛に近いような感じ、なんかもう、大好きみたいな。
確かに。
もうそもそもタイプが全然合わないっていうのはあったりするよね。
うん、その国の恋愛についていけない時が。
あるある。
あるよね。びっくりするみたいな。
本当。
まあでも、それはあの、国際恋愛のデメリットっていうよりかは、付き合う前のデメリット、なんていうの？デメリットっていうか、
難しいところ。
カルチャーショック。
はあるね、確かに。
うん。
あとはまあ本当に結構本気で付き合ってるカップルのデメリットは、私結構質問でも多かったんだけど、うん、なんか将来住む国が決まらないみたいな。
うん。
私はこっちで住みたいけど、あっちはこっちで住みたいみたいな。
うん。
っていう問題。
どうするんだろうね、それ。
そう。なんか、向こうが日本に来たい。でも私は向こうに行きたいっていう場合もあれば、うん、自分たち今のところに居座りたいっていうパターンもあるのよ。
うん。
それはなんかまあ、同意しなかったら割とめんどくさいな、みたいな。
うん。あれなんか最初の3年は日本で、みたいな。次の3年はアメリカ、みたいな。
そうね。そういうのってどう解決するんだろう、みたいな。
ね。それはちょっと経験がないから何も言えない。
私もまだちょっとそこまで行き着いてない。
まあじゃあその、どっちの国に住むべきか問題は、あの、みずきちゃんが、まああと何年か後ぐらいに、あの、話してくれるでしょうっていう話でした。
そうね。どうでしょう。手続きめんどくさそうだな、みたいな。
そうね、今めっちゃアメリカはビザ厳しいからね。
そう。ちょっとそこら辺。
でもカナダのさ、あの、配偶者ビザとかだとさ、
うん、
本当に付き合ってるのかみたいなのを証明するために、なんか今まで過去2、3年間のチャットの履歴とか、あの、二人で撮った写真とか、提出しないといけないんだよ。
なんかそれ、プライバシーの侵害だよね、めちゃくちゃ。
まあ、いくらでもね、まあ、フェイクできるっちゃできるけどさ、それぐらいやんないとさ、
うん、
本当に違法というかその嘘で、あの、ビザ目的で入ってくる人が本当にいるんだろうね。うん、
いや、いると思う、いると思う。だから結構さ、ね、その旅行ビザとかで、なんか彼氏に会いに来ましたみたいな感じで言うと、怪しまれたりするのよ、うん。なんかこのまま旅行ビザで結婚するんじゃないかみたいな感じで怪しまれて、それなんか取締室に移動させられるとか、うん、そういうのってあったりするから、ね、なんかめんどくさーとか思うのよ。
ね。
なんか別に嘘を言いたくないけどさ、めんどくさい状況にもさ、別にわざわざ自分を置きたくないから。うん、
彼氏に会いに行くって言っちゃダメだよ。
そう。
怪しまれる。怪しまれるというか、多分マニュアルに書いてるんじゃない？若めの女性が一人でアメリカ来て、彼氏に会いに行くと言ったら別室に連れてけみたいな。
いや、だから絶対ね、そういうのはあると思う。怪しまれると思う。うん、
アメリカ厳しいですからね。気をつけてください、
うん。うん。そうね。あともう一つのお便り。遠距離になってしまって、今も連絡取ってるけど、関係をはっきりしたいみたいな。自分たちの関係に名前をつけない、つけようとしない文化もあると聞いたことがあります。まあそういう人もいるよね。私はそういうの性に合わないから。
うん。いや、私も無理だな。
うん。なんか複数の人と、なんか理解はできるのよ、私割と。なんかそのデーティング文化って、なんかその、
うん、
test the field じゃないけど、なんかいろんな人とデートに行ってみて、うん、あ、この人と会うかなってテストするのがデーティング文化みたいなような感じじゃん、向こうって。
ああ、そういう意味のデーティング？
それもデーティングだよ。
あ、いや、なんか普通に付き合ってないけど、そのご飯とかに何回も何回も、その日本だとさ、うん、もう本当3回目のご飯ではみたいな、告白するみたいしないみたいなあるじゃん。
うん。
でもなんかその向こうだと、なんかかれこれ10回以上ご飯行ってんのに2人でみたいな、
うん、
なんかその関係がはっきりしないみたいなとかいうモヤモヤのことを言ってんのかと思ってた。
それもそう、だからこの人の場合はそれそうだと思うの。その何回も何回も言ってるけど、でも、うん、なんか別にさ、はっきりさせたくないってっていうわけでもないと思うのよ、私は。まあ人によって違うと思うけど、うん、わざわざはっきりさせる必要がないと思ってる人も多いと思うの。だってもうわかるじゃんみたいな。もう10回もそのデートしに行ってれば、もうお互いわかるじゃん、彼氏彼女だってみたいなって思う人もいるわけよ。
怖い。それはちょっと私は嫌ですね。
なんか普通にさ、じゃあ別に言わなくてもいいじゃんっていうことならさ、言ってもいいじゃんって思わない？
え、そうそうそう。え、じゃあなんで言わないのってなる。
ねえ、なんか、はっきりさせたくない理由はみたいな。多分理由もないと思うのよ、うん、向こうに、
うん。
別になんか、はっきりさせる必要がないから、みたいな。なんかそれもモヤモヤするよね、めちゃくちゃ。
うん。いや、なんかそんなに、なんかモヤモヤする関係性だったら、私はなんかあんまり続けたいと思わない。てか、その時点でもう冷めちゃうかも。
うん、わかるわかる。だからそもそも、私デーティング文化が無理だと思う。
うん。
だからこの人とはっきり彼氏と彼女ですっていう風になってからデーティングしたい。わかる？だからデーティングの意味が違うんだと思う。わかる？人によって。私ってオフィシャルになった後デートしに行くのがデーティングなのよ。
それはもうオフィシャルじゃないの？
そうそうそう。だから私のデートとかデーティングっていうのはもうオフィシャルになった状態のことなの、う
ん。それはそのオフィシャルになる何か、その、I have a crush on you みたいな感じで言われたりとか、そういうきっかけがあったってことでしょ？ちゃんと、
うん。
ちゃんと言われて付き合うってことでしょ？
そうそうそうそう。
OKOK。
だけど、なんか、複数人の人と、うん、相性を試すみたいな感じでデーティングしに行く人たちも多いわけじゃん。
うん。
そういうのって別にいいと思うのよ、全然。それやってる人っていっぱいいるから。うん、そのデーティングしてる相手もきっとそういうことをやっているから。うん、なんだけど、その、大体、なんか、あ、この人と一番相性いいとか、この人脈ありかもっていう人にさ、一番力を注ぐじゃん、大体。うん、だけど、その脈ありかもって思ってない他のデートしに行った人たちへの配慮っていうのが足りないような気がするの、私には。なんか急に、なんか、あ、もうあんた用なし、みたいな感じで話さなくなったり、全然返信してくれなかったり、っていうことが多すぎるの、と思うの、私は。だからなんか、質問箱で、なんか昨日までめちゃくちゃいい感じの人がいたのに、今日いきなりもう付き合えないって言われて、なんか連絡も途絶えました、みたいな。 人もいて、なんかそういうところのデイズインが私は嫌いなの。
でも日本もさ、最近はマッチングアプリがさ、めちゃめちゃ普及してきてるからさ、なんかそういう俗に言う海外のデイティングカルチャーが、なんか日本でも行われてきてる感はあるよね。
うんうん、あるある。でも少なくともさ、なんか急に捨てたみたいにさ、するのやめようよと思わない？だって向こうはさ、あ、いい感じかも、この人だったら付き合えるかもってすごい期待してて、すごいさ、ワクワクしてる状態なのに、いきなり前日ラブラブだったのにさ、次の日なんかもう、なんか、あんた用なしみたいな。
うん。
急に冷たくなったり。それって何なのって思わない？
まあ思うんですけど、なんかそういうもんなんじゃないんですか？なんか。なんか、そういう人はそういう人なんですよ。
そうね。
そう。で、そういう人を好きになっちゃったら、もう沼だけど、ちゃんとムーブオンしないといけない。
うん。ある意味、私だったらもう、I dodged a bullet みたいな感じになると思う。
おー。強いですね。
だってね、ムカつくじゃん。
ね。確かに。ムカつく。
友達でもそういう人いたんだよね。なんか、そんなにすごい仲良かったわけではないんだけど、
うん、
でもなんか会うたんびに、なんか、あーってお互い笑顔で手振ったり、
うん、
あと一緒にグランドキャニオンとかも行った子だったんだけど、うん、すごいその旅行の中ではすごい二人とも仲良かったんだけど、なんかいきなり二学期目、久しぶりにすれ違ったから、私が笑顔で、はーいって言ったらなんかすごいなんか真顔で無視されて、
怖
怖みたいな。どうしたみたいな。
どうしたみたいな。
そんなことあるみたいな感じで思って。なんか急に無視とか、うん、急に知らないふりとかって結構あるんだよなーって思って。
怖いなぁ。それは怖い。
そう。そういうのやめようよとか思うんだけど。
うん、
まあ、指摘に捉えず。
じゃあ私が最後にチルな話をして終わりにします。
うん。
いや、なんかさ、その、一年生の時に、なんかちょっとストーカー気質になってしまった男の子がいるって話をしたでしょ？
うんうんうん。
で、その子とは最初はすごい仲良かったのね。でも、どんどんなんか、その、付き合ってるみたいな話をされたりとか、なんかあの、寮の前に迎えに来てくれるみたいなことが増えて、なんかちょっと嫌だなって思ってたのね。
うん。
でも、なんかその、クラブのミーティングとかでさ、会う時ってさ、なんか普通にさ、なんかみんな、なんか、Yo, what's up? みたいなノリで、みんなハグするじゃん。なんか、うん。で、そのハグももう嫌になって、あ、彼が私にその、Yo, what's up? みたいな感じで、あの、来るハグも私はもう嫌みたいな。
ああ、わかるわかる。
え、でもさ、なんか向こうってさ、なんか、ハグぐらいだったら、なんか別に友達ではみんなするじゃん。
うん。
で、そのハグを拒否するのってどうやったらいいんだろうっていうのを、一、うん、年生のアイラさんはすごい考え。
うん。
なんかさ、結構これ、すごいあの、深刻に悩み。この、Yo, what's up? みたいな、
うん、
今日はどうだみたいな感じのハグを交わす方法みたい。
おー。
でも結局は、あの、なんか what's up? みたいな感じで来た時に、その、あの、腕をくぐって、あの
それ完全に避けてる
腕をくぐってあの Hey, I'm good みたいな感じで完全に拒否るという
サイドハグじゃダメなの？
サイドハグってどういうこと？
なんか正面じゃなくて、
うん、
片手でポンポンみたいな、
あのなんか肩ぶつけるみたいな、そういうやつ？
いやなんかこうやっていくじゃん、
うん、
こうじゃなくて、ごめんなさいね、うん、そのポッドキャストなのにちょっとこうとか言って、あの、正面からこうやってハグするんじゃなくて、うん、なんかお互い横で、なんか背中をお互いポンポンってやるぐらい。
そのハグしたことないかも。
ほとんどサイドハグ。肩くっつけて、なんか肩組むまでいかないけど、そんな感じで、お互い背中ポンポンってやって4つみたいな。
あー、そうね。いや、なんかあの、包み込むハグを彼はしてくるので、それをくぐり抜けるハグっていうのをやってました。
なるほどね。
でもさ、それさ、結構さ、1年生の時に、なんか、日本人だけじゃなくて、いろんな友達に相談してて、
うん、
でもハグも本当に嫌だみたいな、
うん。
どうしたらいいと思うみたいな。言ったら、いや、もう、確かにハグはなんか我慢するしかないよね、みたいな。言われて、
うん、
あの、なんか日本ってさ、 なんか、まあ、絶対とは言わないけど、あんまないじゃん。そのハグをする文化が。
うん。
だから、なんかそういう、ちょっと嫌だな、みたいなさ、人とさ、接することって絶対ないじゃん。
うん。
でも、向こうってさ、ハグはなんか、普通だからさ、それが本当にストレスだった。っていう話。で、結局、正解法が見つからず、くぐり抜けて逃げるっていう。
それ毎回やってたの？
いや、それ毎回やってた。
チェックいただ
けます。向こうも察してよ、みたいな。
やばいよね。そう。
うん、
向こうもなんか、もうそれが面白くなっちゃうみたいな。だから毎回それをされるのが逆に、なんか、
面白いみたいな。
面白いみたいな。そう、でも一回、なんかめちゃめちゃ、言ったことはある。なんか本当にや、迎えには来ないでほしい。一人で行けるから、みたいな。とか言って、そう。怖いじゃん。なんか何されるかわかんないんだもん、もう。同じエリアに住んでるし、みたいな。そう。友達も、共通の友達が多いから何言いふらされるかわかんないし、みたいな。なんか結構その一年生の恐怖体験だった。
だからそういうことしたらさ、ルールとかって言われるし、逆にはっきりしないとさ、うん、あんたがはっきりしなかったのが悪いでしょみたいな感じで言われるのがめっちゃ嫌だよね、なんか。
うん。そうそう。
そう。
なんか、決定権が向こうにあるのがなんかさ、
わかるわかる。
アメリカ、カナダ、まあ、ヨーロッパは私わかんないけど、なんか結構、全部の決定権が向こうにあるじゃん、デーティングに関して。デーティング、まあ、リレーションシップになったらお互いの合意のもと、付き合ってるってことになってるけどさ、デーティングにおいてはなんか向こうに決定権があるのがさ、違和感の時はあったね。
わかるわかる。
まあ日本も大体そうか、なんか。
まあ恋愛においての基盤はどの国も割と同じだと思う。
うん。
その上で文化の違いがたくさん出てくるっていうのがあるのかなって思うけど、だからなんかね、国際恋愛のその質問とかしてくださったりするけど、なんか国際恋愛関係なく恋愛全般にこれ言えるよねみたいな話が結構多かったりするんだよね。
確かに。
国際恋愛だからこうとかそういうのではなくて、
うん、
普通に恋愛だからこうみたいな、
うん、
どの恋愛もこう言えるよねみたいな、
確かに。
そういうのが結構多かったりする。
言語と住む場所と時差、
うん、そうね、
以外の質問はインジェネラルな恋愛の質問？
そうそう。
になるかも、ね、
価値観とかって別に日本人同士だからって価値観が同じわけではないし、
うん、
日本人同士だからって住んだか、生まれ育った環境によってさ、風習とか文化とか違かったりするし、っていうのはあるから、だからそんなに違くなかったりするんじゃないかなって思いますね。
う
ん、
はい。
はい。まあ、今後また恋愛について話すか分からないけど、今回はこんな感じで。
はい。
ちょっと役に立ったエピソードか分からないんですけど、でも面白く聞いていただけたら、まあそれでいいかなって思います。
はい。
はい。
じゃあ皆さんも、ハグはくぐり抜けて対応していきましょう。
はい。はい。そうしましょうね。
はい。
ということで、今回はこんな感じです。
はい。
またなんか質問あったら Google フォームで待ってます。
お願いします。
はい。Thank you guys so much for listening and we'll catch you guys in the next one. Bye bye.
Bye bye.